エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者がこのスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーです。で、早いもんですね。もうカレッジフットボールの第12週目でということでですね。残りの試合の数もですね。まあもう大体もう2試合とかになりますよね。今週末が第12週目。そしてその次がまあライバリーウィークと。まあこの頃になると、まあ、各チームのメジャーなライバルゲームが、まあ、目白押しということで、で、またそれの結果によっては、各カンファレンスに所属しているチームの、まあ、優勝レースなんかがもう見えてきたりとか、まあ、タイトルゲームに進むチームが、まあ、明らかになったりとか、そういうことで本当にもう終盤になってきました。で、またカレッジフットボールプレーオフランキングもですね、第3回目が発表されまして、まあ、これ11月の14日ですね。で、その顔ぶれとかもですね、まあ、あんまり変わってないんですが、ただそれもですね、11週目、12週目、そしてカンファレンスのタイトルゲームを経てですね、変化していくってことも、まあ、ありますし、まあ、だいぶですね、ゴールが見えてきたということになるかと思います。まあ、もちろん、カレッジフットボールプレーオフっていうのは12月の末から1月ということなんで、ナショナルタイトル取りみたいなのもうちょっと先なんですけども、まあ、そこに進めるのがまあ4チームしかいないということを考えればですね、まあ、その他のチームたちのシーズンもそろそろ佳境に入っているということになっております。まあ、そんな感じですね。今回ですね、12週目を迎えるにあたって発表されたカレッジフットボールプレイオフランキング、その顔ぶれ、まあ、あとはまあ各カンファレンスの優勝争い、そして第12週目の主な試合を今回もですね、さらっとご紹介していきたいかなと思いますので、お時間がある方はぜひお付き合いください。
With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them.It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com.
まずメインの話に行く前にちょっと時事ネタ、ニュースなんかをですねご紹介したいかなと思います。まずはですね、まあ、ミシガン大学のジム・ハーボー監督の謹慎の話ですね。この謹慎の話はもうすでにも出てますし、今ツイッターとかあとはですね、まあ、他にフォローされてる方はまあご存知だと思うんですけども、まあ、ことの発端というのはミシガン大学の末端のスタッフと言われていたコナー・スタリオンっていう人がいたんですが、この方がですね、ミシガン大学の対戦相手のシグナルを盗んでいたと、そういった疑惑があって、それは対戦相手のチームのとこに行ってフィルムを取って盗むと、こういうことをやっちゃいけないっていうルールがあって、でこれがバレてですね、まあ、ペナルティみたいなのは処されると思われていたんですけども、まあ、そのミシガン大学の長でもあるですね、ジム・ハーボー監督、彼はもう最初から、自分はそんなこと知らないと、潔白を主張してたんですけども、で、ここでビッグ10の、調査とか、入りまして、多分 NCAA の調査も入ってるんだと思うんですけども、彼ら曰くジム・ハーボー監督が何か悪いことをしたっていう 証拠は出てこなかったんですけども、その大学自体の、まあ、管理不行き届きみたいなことの責任を取る形でジム・ハーボ監督を残りのレギュラーシーズンの試合、まあ、ペンステートと選手やったんですが、まあ、その試合も含めて3試合の謹慎処分ということになってます。これ3試合って言っていて、ミシガンがもしビッグ10のカンファレンスタイトルゲームに出たらそこはどうなるのかなっていうのはちょっと分かってないんですけども、まあ、調べれば分かるかもしれないんですけどもね、まあ、そんな感じでですね、その決定が金曜日に発表されまして、で先週はですね、アメリカの方はベテランズデーって言ってですね、まあ、退役軍人の皆さんをまあ祝福するみたいな、まあ、ウィークエンドだったんですね。金曜日がガバメント系のおサービスが軒並みお休みということ で、それにはまあ役所とか、あとは裁判所とかも入ってるんですけども、まあ、そういった時にビッグ10がハーボ監督の謹慎処分を処しまして、でミシガン大学は訴えにですね反対するような動きを見せたかったんですけども、まあ、いかんせんですね、その裁判所とかが休みだったので、その判定を覆すみたいなことできなかったんですね。なんでペンステート戦はですねジム・ハーボ監督出れなかったんですけども、これにはですね、非常に今賛否が分かれまして。で、これはですね、ミシガン大学以外のビッグ10のチームのアスレティックディレクターとか、まあ、その上の方々がミシガンになんとかペナルティを下せと、ビッグ10の新しいコミッショナーであるトニー・ペティティっていう方にですね、訴えかけまして、でこのトニー・ペティティさんが、まあ、そういった決断を下したということなんですけども、これはですね、そういうプレッシャーに負けたと言えば負けたのかもしれませんが、まあ、ちょっとですね、まあ、フライング気味にとやってしまったんじゃないかっていう意見も結構あるんですね。まあ、これ別にジム・ハーボ監督の謹慎じゃなくてもよかったんじゃないかっていうことですよね。まあ、例えば罰金とか、あとまあシーズンが終わった後に、まあ、罰則でもよかったんじゃないかっていうこともあったんですが、まあ、いずれにせよですね、今のところハーボ監督のこの謹慎処分っていうのは覆ってないので、この後のですねミシガン大学はメリーランドとありまして、その次がオハイオステートとのザ・ゲームと言われる、まあ、ビッグゲームですけども、まあ、これがあるんですけども、ここにもおそらく立てないということで、まあ、多分ミシガン側にしてみればこの判定を覆す動きを見せてると思いますが、まあ、これはもう乞うご期待ということになるかもしれないですね。で次はですね、テキサス A&M 大学のジンボ・フィッシャー監督が解雇されてしまったというお話ですね。まあ、ジンボ・フィッシャー監督、今年でですね、テキサス A&M 大学は6年目だったんですが、まあ、45勝25敗。で、SEC のレコード27勝21敗ということで、まあ、良くもなければ悪くもないと、まあ、言いたいところですが、テキサス A&M 大学というですね、まあ、名前もさることながらですね、このジンボ・フィッシャー監督の契約金ですね、まあ、サラリーっていうんですかね、これがまあとんでもなく巨額なん で、これがですね、いくらかというとですね、テキサス A&M 大学に来た時のお金っていうのが、まあ、10年間で7500万ドルですね、これ1ドル100円計算でも75億円ってことですから。でこれさらにですね、2021年にですね、契約更新されてるんですね。でこれによって、彼の年間のサラリーっていうのが9億円、これ今1ドル100円計算ですけども、まあ、そこまで跳ね上がってるということで、まあ、とにかく巨額なサラリーを、まあ、受け取ってるんですね。でその割に、この成績かっていう、まあ、ことなんですけども、彼はフロリダステートにいた時に2013年にナショナルタイトルを取ってまして、その前後は ACC を3連覇してるんですね。で、このフロリダステートの監督になる前からですね、もうすでに、まあ、オフェンシブコーディネーターとしては、まあ、一級品っていうふうに言われてまして、でいつ監督になるのかっていうような、まあ、そういうすごいホットな監督候補だったんですけども、でこれでフロリダステートを立て直した形でですね、腕を上げた後に2018年にテキサス A&M に来たんですが、まあ、要するにというか期待外れだったと、まあ、いうことになるわけですね。 テキサス A&M 大学では10勝した、2桁勝利数っていうのが一度もありませんし、一番成績が良かったのが2018年の9勝4敗と2020年の9勝1敗ですね。この時は4位まで上がってるんですね。ただそれ以降は2022年は5勝7敗で負け越しまして、で今のところですね6勝4敗だったんですが、これを受けて、テキサス A&M 大学はジンボ・フィッシャー監督を解雇と、いうことなんですけども、さっきも言ったようにですね、契約更新してて2031年までの契約が残ってたんで、その契約の途中に、解雇ということなんで、ここには違約金、こっちで言うバイアウトっていうお金がですね、発生するんですね。で、このバイアウトのお金がですね、この額がなんと7600万ドル。これまた1ドル100円計算で、で、約76億円ですね。で、この76億円を払って、ジンボ・フィッシャー監督を解雇したということになるんですけども、テキサス・A&M 大学はパブリックスクールなん で、パブリックスクールのこのバイアウトフィーの中では、史上最高の額ということになってまして、この前の記録っていうのが、元アーバン大学の監督であるガス・マルザーン監督っていう方がですね、同じようにバイアウトフィーを払われたんです。この時に21ミリオンですね。2100万ドルだったと思うんですけども、もうそれをはるかにしのぐですね、バイアウトフィーということで、このお金を払ってまで解雇する価値があったのか、もしくは契約金を払い続けているにもかかわらず、成績が上がらないこと、これ天秤にかけたときにどっちがいいのかなっていうことで、普通だったらね、こんなバイアウト費を払うんだったら、何としてでもテコ入れにテコ入れ加えて、その元手を取れなくてもですね、バイアウト費を減らした状態で、解雇という方が良かったんでしょうけども、テキサス A&M 大学はですね、資金がすごい潤沢って言われてまして、それがなかったら、その76ミリオンを今後、監督しないですね、人に払い続けるっていうことなんてしないと思うんですけども、そういった感じですね、この契約を結んだ時点でこれおかしいんじゃないかっていう、声もですね、なきにしもあらずなんですけども、こういった長期契約でものすごいお金を払い続けるっていうのは何もテキサス A&M だけじゃないんで、一か八かってところもあると思いますよね。そのフロリダステートでは成績を残してましたから、だからテキサス A&M はこの人だったらやってくれるだろうって、思ったに違いないんですけども、そんな期待外れだということになるんじゃないかなと思いますけども、A&M はですね、リクルーティングとかで結構良かったんですが、ただ結果が出なかったということになりますよね。SEC では地区優勝も果たせずということなんで、ボールゲームもですね、過去6年間で4回ですね。これ普通の中堅カンファレンスとかだったら別にいいんでしょうけども、やっぱテキサス A&M になると、ブースターとかですね、後援者が、やっぱり SEC のタイトルを取るとか、ナショナルタイトルを取るっていうことを、望んでですね、お金をどんどんこう寄付してると思いますんで、そこに至らないということになれば、解雇になるという、普通の動きではあると思うんですけども、とにかくこのバイアウト費がとんでもない額なんで、テキサス A&M 大学、大学からお金が出るということなんでね、例えば教授とか研究者とかからしてみると、今後ですね、働かなくてもいいこのフィッシャー監督にこんな巨額のお金を大学から出すなんておかしいじゃないかっていうような声も上がると思うんですけども、今後長期契約を結ぼうか結ばないかって思ってるような大学があったらですね、ちょっと立ち止まってこのケースを考えてみてもいいんじゃないかなと思ってしまいますね。で、あと続きまして、またですね、監督解雇の話なんですけども、こちらはですね、ミシシッピステートのザック・アネット監督、この方が解雇されたという話ですね。で、ミシシッピステートはですね、先シーズンまでマイク・リーチ監督というですね、エアレード汚染術を発明したっていう記載の監督だったんですけども、で、この方が12月の末に急死されまして、で、その後を継いだっていうのが、当時ディフェンシブコーディネーターだったザック・アネットっていう人なんですね。で、この方は 監督の経験はなかったんですけども、まあ、急にですね、監督がまあ他界されたということで、まあ、チームの多分状況とかを考えて、チームの選手たちに信頼されているようなまあ指導者をまあプロモートしたっていうことにまあなると思うんですが、あとタイミング的にね、あの時点でいきなりまた別の監督を熟慮して見つけてくるっていうのは難しかったと思うんで、まあ、そういった意味ではまあ安全牌なまあ起用だったと思うんですけども、まあ、ここまでですね、4勝6敗で負け越してますね。で、これで監督解雇されちゃったんですけども、選手は51対10でテキサスやね、まあ、今言ったジンボ・フィッシャー監督、まあ、最後の試合ってことになりますよね、彼のね。その敗者だったのが、このザック・アネット監督率いるミシシッピ州立大学だったんですけども、まあ、ちょっとかわいそうというか、不憫だなっていう感じがしますよね。もともと監督の経験がなくて、でそれでまあチーム事情で、まあ、準備もせずにですね、まあ、プロモートされて、で1年目で4勝6敗で、これまだ負け越してないんですね。次あと2試合あって、こうどちらも勝つとボールゲームに出場できる6勝目を挙げられるん で、大体監督としてはボールゲームに出れると、まあ、まずはまあ9大点っていう風になると思うんですよね。でその可能性が残されているにもかかわらず、すでにもう解雇されたっていうのは、まあ、もともともうこの監督はとんでもなくいい成績を上げない限りは、まあ、そのつなぎの、まあ、捨て駒みたいな感じで、起用されたのかなって思ってしまいますよね。この時点で解雇するってことは、まあ、次にですね、12月の中旬にやってくるアーリーサイニングピリオド、まあ、これ高校生リクルートが進学先を決めるってことですけども、このザック・アネット監督で今後行くとなると、それにちょっと不安を覚えたリクルートたちがですね、まあ、ミシシッピステートにサインしないみたいなことになりかねないということもあって、まあ、その前に次期監督はこの監督では行かないという意思表明をして、でそれでなんとかそのリクルートたちをまあつなぎ止めようと思っているっていうことも考えられるかもしれませんが、まあ、何にしてもですね、アネット監督にしてみればもうちょっとチャンスをくれと言いたくなると思いますよね。まだまだ若い指導者なんで、37歳ですね。今後まだまだ他のチームに行って、また下から上がってくるってことはできると思いますけども、まあ、こういったですね、非常なところもカレッジフットボールの、まあ、ビジネスの面をですね、見るような気がしますよね。で、さらにまた監督解雇の話ですけども、こちらはですね、ボイジーステートのアンディ・アバロスさんも先週末の試合の結果を受けて、まあ、解雇をされてしまいました。で、今年はですね、ボイジーステート今のところですね、4勝2敗、これカンファレンスですね、マウンテンウェストカンファレンス。で、総合は5勝5敗なんで、まあ、さっきのミシシッピステートの時の話と一緒で、まだボールゲームに行く可能性残ってるんですね。にもかかわらず、まあ、解雇を決めたっていうことなんで、まあ、大なたの改革とも言えるのかもしれませんけども、もうアバロス監督はですね、2021年に就任したんで、今年3年目だったんですね。で、先シーズンは10勝4敗で、マウンテンウェストカンファレンスのコーチオブザイヤーも取ってるような人なんですよね。まあ、そんな人が次の年に、まだ負け越してないにもかかわらず、監督の職を解かれるっていうところが、ちょっと不思議な感じですけども、ボイジーステートっていうのはですね、まあ昔、今行われているカレッジフットボールプレーオフ、このシステムの前の BCS、ボールチャンピオンシップシリーズっていうのがまあありまして、まあこのシステム16年ぐらい確かですね、行われてたんですけども、この中で当時は、まあ今でいうグループオフ5に所属していたボイジーステートが、このパワー5、当時は BCS カンファレンスって言われてたんですけども、そのチームをですね、バッタバタと切り倒してまして、多分 BCS バスターなんて言われてですね、すごい中堅軍ながらすごい強かったんですが、ちょっとですね、最近はその強さが下火になってるっていうこともまああったんですが、まあ、それでもね、予選シーズンは10勝は上げてますから、でこのなんか他にも理由があったのかなと思ってしまいますけども、ここに至るまでですね、監督解雇の話ってあんまなかったんですね。目立ったところで言うと、シーズンが始まる前に ノースウェスタン大学のパッド・フィッツジェラルド監督がチーム内の風紀の理由で、まあ、解雇されて、で、あとはミシガンステートのメル・タッカ監督がシーズン序盤に、まあ、自身が起こした、まあ、セクハラの影響で、まあ、解雇されたっていうのがあったんですが、まあ、それ以降はそこまでね、なかったんですけども、ここに来てちょっとドドッと出てますね。これは、まあ、シーズン終了が近づいてきて、でそれに伴って、まあ、次期シーズンへの、まあ、下準備をなんかしてるのかなっていうような、まあ、感じもしますよね。で、あとはですね、まあ、監督ではないんですけれども、ペンステートのオフェンシブコーディネーターのマイク・ユーシッチ、この方が先週末のミシガン大学との敗戦を受けて、まあ、解雇されたということがありますね。で、ペンステートはジェームス・フランクリン監督、今年9年目ですね。で、これまで彼は2桁勝利数を上げているシーズンが4つぐらいあったと思うんですけども、でボールゲームもまあコンスタント出てますし、まあ、だいぶ強くなってきたなっていう感じで、どちらかというと強豪校っていうですね、まあ、イメージありますけれども、ただビッグ10の東地区に所属しているオハイオステッドとミシガン、この2チームになかなか勝てないということで、で今シーズンもオハイオステッドとミシガンに負けてますし、でこれのまあ理由っていうのが、まあオフェンス力のまあなさかっていうようなねことが言われてまして、でそれをテコ入れというか、まあ、責任転嫁って言ったらあれですけども、まあ、OC 解雇となってますけども、なかなかねジェームス・フランクリン監督リクルーティングでもよくて、まあ、コンスタントにボールゲームも行くんで、大学にはですねそれなりの、まあ、キックバックみたいなのはあると思うんですが、まあ、ファンにしてみるとね、やっぱりミシガン・オハイオ・ステートを倒してビッグ10のチャンピオンになって、でプレーオフに行ってほしいと思ってるんで、でこのままだと、まあ、そういういいとこまで行くけども一皮向けないみたいな状況が続くんじゃないかっていうような感じで、フランクリン監督に対する風当たりもですねちょっと強くなっているような気もしないでもないんですけども、まあフランクリンさんが就任してきてこれでもう結構ですね OC 変えてるんですね。 OC をコロコロ変えながら、まあ、ディフェンス力はいいんですよ。ただオフェンス力がなかなかっていうところで、その OC に責任をいつまで拭わせ続けるんだっていうようなねことを言う、まあ、ちょっと怒ってるファンも、まあ、いるみたいですけども、まあ、だからといってねこのフランクリン監督を解雇して次に来た人がフランクリン監督よりもさらに上の成績を残せるかっていうのは分かりませんから、まあ、ここら辺の判断っていうのは難しいと思うんですけどもね。まあそのペンステートのファンにしてみると、このままでは一生オハイオステートミシガンを倒せないんじゃないかっていうね、ようなことを思っている人が多いですね。ということで以上が、まあ、今回ですねご紹介したかった時事ネタとなります。続きましてですね、お話ししたいのは、第11週目を終えた時点で、各カンファレンスの優勝戦線がどうなってるかっていうところをちょっと見ていきたいかなと思います。まあ、これまでと同様にですね、まあ、時間の関係上、パワー5カンファレンスの5つにちょっと絞らせていただきたいと思うんですけども、まあ、その5つというのは、ACC、アトランティックコーストカンファレンス、ビッグ12カンファレンス、ビッグ10カンファレンス、パック12カンファレンス、そして、サウスイースタンカンファレンス SEC となりますけども、まあ、そのうちですね SEC はですねすでに対戦カード決まっております。これは西地区の優勝チームのアラバマ、こっち現在8位、そして東地区の優勝チームジョージア大学、こっち全米1位、こちらの2校にすでに決まってますね。まあ、試合の方はあとどちらも2試合残ってるんですけども、まあ、カンファレンス戦の戦績こっちどちらも7勝0敗なんで、これ次1個負けたとしても、 他の地区チームの追随を、まあ、許さないということで、この2チームが早くも決定します。まあ、非常にビッグマッチということでですね、もう今からちょっと楽しみですけども。であとはですね、アトランティックコースカンファレンス、こちらのフロリダステート、フロリダステートは現在10勝0敗で、でカンファレンス戦では8勝0敗ですね、ということなんで、すでに決めてます。今後ですね、もう ACC 戦ないんですね。この後はノースアラバマ大学、これカップケーキゲームと言えると思うんですけども、ことあとシーズンフィナーレはフロリダ州内のライバルでもあるフロリダ大学との戦い。だフロリダ大学は SEC なんで、これ負けても ACC の順位表には影響がないんでですね、まあ、彼らは ACC の優勝決定戦に進むということになってますけども、まあ、ACC はそのフロリダステートと誰が対戦するかっていうことに、まあ、注目が集まると思いますが、まあ、これを1敗で追ってるのがルイビル大学ですね。ルイビル大学は現在カンファレンス戦が6勝1敗ですね。で、今週末がマイアミ大学、そして最後はケンタッキーってなってますけど、まあ、ケンタッキーは、まあ、SEC なんでこれノンカンファレンスですね。なんで、マイアミ大学を倒した時点で、彼らは優勝決定戦に出場が決まります。で、一方でですね、そのルイビル大学を追ってるっていうのが、ノースカロライナの4勝2敗。まあ、NC ステートとバージニアテクっていうのも追ってますが、NC ステートとバージニアテクはですね、ルイビルに敗れてるので、タイブレイクの関係で彼らにチャンスはないんで、もしチャンスがあるとすれば、ノースカロライナ大学ですね。でローランスカロライナ今4勝2敗ですね。で、もしルイビルが負けて、そしてノースカロライナ大学の残りの試合、これはクレムソンと NC ステートですけども、これに勝つと6勝2敗でルイビルに並ぶんですね。なんで、このタイブレーカー、この時のタイブレーカーのルールちょっとまだ把握してないんですけども、この両校は今年戦ってないんで、この戦ってないバージョンのタイブレーカーのルールがあると思うんですけどもね。こちらちょっと調べてないんで、これまた近づいたら、今週末もしルイビルが戦って、で負けたらですね、こちらの方をご紹介したいかなと思いますけども、まあ、ルイビル大学がマイアミを倒せば、彼らがフロリダステートとの決戦を決めるということになっております。次はですね、ビッグ12カンファレンスですね。ビッグ12カンファレンスは現在ですね、テキサス大学がカンファレンスレコード6勝1敗で、トップを走ってまして、それを5勝2敗で追うのがオクラホマステート、オクラホマ、アイオワステート、そしてカンザスステートですね。これが追ってるんですけども、テキサスが今週末やるのがですね、アイオワステートですね。で、これアイオワステートに勝つと、テキサスは1勝守ってカンファレンスタイトルゲーム出場を決めます。これ負けてもですね、チャンスはまだあるんですね。というのは、オクラホマと対戦して負けてるんですね。ただ、カンザステートとやって勝ってますん で、このタイブレーカーでは、まあ、有利に立つんですけども、ただもしアイオワステートが負けると、アイオワステートも2敗なんで、アイオワステートがそのまま2敗を守るとすると、このタイブレークでテキサスは、まあ、不利に陥るということになりますが、ただ、トップ2チームがカンファレンスタイトルゲームに行くとなれば、トップ2にいればいいだけなんで、テキサスは非常に有利になるかなと思いますが、まあ、オクラホマステートがですね、オクラホマに勝って有利に立ったんですが、先週ですね、セントラルフロリダにオクラホマステート大敗しまして、これまさかの大敗だったんですけども、これでですね、ちょっとこの2敗っていうのが微妙になってきましたね。これオクラホマステートはアイオワステートに負けてますんで、これで2敗でアイオワステートと並ばれると、オクラホマステートはちょっと分が悪いわけですね。で、またカンザスステートはですね、テキサスに負けていて、そしてアイオワステートと最終戦で当たるんですね。で、これ前回のポッドキャストでも言ったんですけども、このアイオワステートが結構鍵を握っている存在と、まあ、言えると思うんですけども、特にアイオワステートがもし、今週末にテキサスに勝ってしまうようなことがあると、まあ、さらにこのビッグ12カンファレンスの優勝戦線っていうのがぐちゃぐちゃとなってくるということなんですけども、まあ、テキサス有利ですね。それを追う2敗の オクラホマステート、オクラホマ、アイオワステート、カンザステートという、まあ、そういった構図になっています。そしてビッグ10ですね。ビッグ10は、まあ、東地区はですね、オハイオステートとミシガンの一騎打ちに全てがかかっていると、まあ、言えると思います。ペンステートがオハイオステートとミシガンにそれぞれ負けてしまったので、彼らは届かなくなってしまったわけですね。ミシガンとオハイオステート残り2試合も残ってますが、お互いが対戦することを考えればどっちかが1敗で終わるわけですね。ミシガンはこの後メリーランドとやります。そしてオハイオステートは今週末はミネソタとやるんですね。どう考えても彼らが勝つという、まあ、オッズだと思いますので、東地区の行方はミシガンとオハイオステートの2週間後の一騎打ちで決まるということになると思うんですけども、一方でウエストはですね、アイオワ大学が5勝2敗で大きくリードしております。アイオワはですね、今後イリノイとネブラスカと対戦が、まあ、あるんですね。これらを2敗で追ってるっていうのが、まあ、ネブラスカ、ノースウェスタン、ウィスコンシン、イリノイなんですね。まあ、ミネソタも入ってますけども4敗で追ってるんですね。でもしアイオワがこの後に2敗してしまうと4敗になって全部4敗で並ぶ可能性はありますね。ただネブラスカとイリノイがアイオワの残りの試合の対戦相手なんで、でもしですね、ネブラスカとイリノイにアイオワが負けると彼らはタイブレーカーで脱落ということになりますの で、でアイオワはノースウェスタンに勝ってるということがまあ大きいですね。それ考えるとノースウェスタンのチャンスはまあちょっと少ないかなという感じで、ウィスコンシンも同じですね。ウィスコンシンはアイオワに負けてますので、でミネソタがアイオワに勝ってるんで、だからもしアイオワが2敗すると、まあ、場合によってはネブラスカ、イリノイ、ミネソタ、このチームにチャンスが回ってくるということになりますね。まあ、アイオワはですね、このポッドキャストで、散々ちょっと話してきた、まあ、大学ですね、まあ、OC のブライアン・フェレンツさんが、まあ、25点以上平均で取らないと解雇みたいな話をずっとしてたんですけれども、まあ、結局このフェレンツさんは契約更新されないことが分かってしまったんで、まあ、その話は最近してないんですが、まあ、とにかくですね、得点できないんですね。これビッグ10の試合だけで見ると得点数っていうのがこれまで103点、これは下から数えると2番目ですね。ミシガンステートが84点って待って、まあ84点もひどいんですが、で一番取ってるっていうのがミシガンの294点なんで、もうほぼ200点ぐらいの差がついてるわけですね。ただディフェンスは失点数が86点ということで、これはビッグ10では3番目ということになってまして、ディフェンスでなんとか持ってるようなチームなんですけどね。そのチームが現在ですね、まあ後で話しますが、カレッジフットボールプレーオフランキングで16位なんですね。これもまたすごい話だと思うんですけども、このビッグ10はミシガン・オハイオステートの勝者とこの、まあ、アイオワ以下の、まあ、混沌とした状況となっているウエストでの優勝チームという構図になっております。そしてパック12カンファレンスですね。パック12は現在カンファレンスレコード7勝0敗のワシントンがトップを行ってまして、これをオレゴンが6勝1敗で追ってます。で今週末ですね、ワシントンはオレゴンステートとやりますね。オレゴンステートは11位なんで、これアットオレゴンステートなんですね。これもちょっとトラップゲームなんじゃないかなって思ったりもしますが、ただこれに勝つとワシントンはその次のワシントンステートの試合に万が一負けたとしてもオレゴンダックスに直接対決で勝ってるということで、トップ1位、2位、このどちらかの座を獲得することになってますんで、この週末の試合の結果によってワシントンハスキーズ優勝決定戦に進むかどうかっていうのが決まります。で、オレゴンダックスもですね、一緒ですね。オレゴンはですね、今週末、アリゾナステートと対戦を残してます。これ、アリゾナステートは今のところですね、3勝7敗なんで、まあ、万が一にもオレゴンが負けることはないと思うんですが、まあ、そうなるとですね、7勝1敗で、その次にあるオレゴンステートの対戦、これがですね、ひょっとしたら鍵になってくるかもしれないですね。これオレゴンがもしワシントンに勝ったとして、 6勝2敗で並んでですね、で7勝1敗のオレゴンダックスと対戦して、もしオレゴンステートが勝ったとすると、このオレゴンステートとオレゴン7勝2敗で並ぶんですね。となると、その直接対決を制しているオレゴンステートがタイブレーカーを制して、優勝決定戦に出場するということもありますんで、これはですね、今のところワシントン、オレゴン、オレゴンステート、この三つどもえということが言えると。そして SEC はさっき言った通り、ジョージアとアラバマの試合が決まっているということで、だいぶですね、優勝決定戦に進めるシナリオが限られてきましたけども、こちらの方も注目して今週末見ていただけるといいかと思います。続きましてお話ししたいのはですね、カレッジフットボールプレーオフランキングですね。カレッジフットボールプレーオフっていうのは、4チームで行われているプレーオフですね。4チーム制っていうのは今年が最後で、来年からは12チーム制になるんですけども、今回ですね、第3回目のカレッジフットボールプレーオフランキングが火曜日に発表されまして、残りはあと3回もあるんですけども、12月3日にリリースされる最終ランキングのトップ4チームが晴れてプレーオフに行けるということですね。で、第11周目の動向を受けて発表された第3回目のカレッジフットボールプレーオフのランキング、こちらの顔ぶれを上からまず見ていこうかと思うんですけども、1位から順にジョージア、オハイオステート、ミシガン、フロリダステート、ワシントン、オレゴン、テキサス、アラバマ、ミズーリ、ルイビル、ここが10位ですね。10位以降は、オレゴンステート、ペンステート、オレミス、オクラホマ、LSU、アイオワ、アリゾナ、テネシー、ノートルダム、ノースカロライナ、ここまでが20位。そして21位がカンザステート、22位がユタ、23位がオクラホマステート、24位がトゥレーン、そして25位がカンザスというような顔ぶれになってますが、カレッジフットボールプレーオフに出場するチームを弾き出すランキングということなんで、実質注目していただきたいのは、トップ8チームかなということになると思います。で、先週はですね、オハイオステートがトップだったんですけども、第3回目のランキングではジョージアがオハイオステートを抜いて1位なんですね。で、ジョージアは AP ランキングでずっと1位で、今も AP ランキングがずっと1位なんですけども、これがなんでオハイオステートがジョージアを追い抜いたかというと、オハイオステートの方がストレングスオブスケジュールが強いと。要するに、より強いチームと戦って勝ってきてるっていうのがオハイオステート。そういうことで、ジョージアは、その発表されるまでは、大したチームとやってないんじゃないかっていう、そういうことがあったんですね。ただ、先々週にミズーリ、こちら確かですね、12位とかだったと思うんですけども、これに勝ちまして。で、先週9位だったミシシッピに戦って、これも勝ちまして。今週末テネシーとやるんですけども、テネシーは現在18位ですね。なんで、終盤に畳みかけるようにランカーチームと戦って、勝ってるということを受けて、ストレングスオブスケジュールっていうの、この値がガッと上がってですね。で、オハイオステートを抜いたということになってますね。で、それ以降のですね、ミシガン、フロリダステート、ワシントン、オレゴン、テキサス、アラバマ、ここはランキング変わっておりません。で、誰がですね、どういう形になると選出するのかっていう、シナリオですね。ということを、これ前回もお話ししたんですけども、ジョージア、オハイオステート、ミシガン、フロリダステート、ワシントン、オレゴン。この6チームは、今後残されている試合を全部勝てば、その4チームの中に入る可能性が、あると言われてますね。で、オレゴンは9勝1敗なんですが、そのワシントンとのですね、直接対決を控えてますんで、これは非常に有利ですね。 で、テキサスとアラバマもいっぱいで追うんですが、テキサスはビッグ12カンファレンスの優勝決定戦を残してますが、その対戦相手っていうのはですね、この上にいませんし、またアラバマはですね、まあ、ジョージアと対戦することになってますが、このまま行くと、たとえですね、ジョージアを倒したとしても、8位からいきなり4位以内に飛び越えていけるのかどうかっていうことも、まあ、非常に疑問ですよね。なんで、テキサスとアラバマにしてみると、このトップ6チームのうち、何校かがタイトルゲームに行くまでにずっこけるとかして、ランクを落としてくれないと、ちょっと上に入れないという、まあ、だから自力優勝の道が厳しいと言えると思うんですよね。で、またテキサスとアラバマの関係性を見てみると、テキサスは第2戦目にアラバマに勝ってるんですね。これアラバマのホームだったんですけども、この直接対決の結果っていうのは、カレッジフットボールプレーオフの、まあ、選考委員会、これ結構重要視してるということなん で、このままテキサスとアラバマが勝ち続けると、アラバマはテキサスを追い越すことはできないわけですね。直接対決に普通で負けてるんで。アラバマがもしトップ4に入りたいのであれば、テキサスにも負けていただかないと困るということになってます。で、この中では、オハイオステートとミシガン、そしてワシントンとオレゴン、そしてジョージアとアラバマ、この直接対決がほぼ決まっていると言えると思うんですね。まあ、ワシントンとオレゴンまだ分かりませんけども。まあ、そういったですね、8チームの中で直接対決が3つもあるということがまたちょっとカオスを生む機運が見えますけども、これもまたちょっと面白そうなところだと思いますね。で、残された試合はレギュラーシーズンが2試合とカンファレンスの優勝決定戦が1試合の、まあ、合計3試合となってますけども、まあ、この3週間の中で果たしてですね、ビッグアップセットが起きるのか、ランキングをごちゃごちゃにするようなドラマは待ち受けてるのかと、まあ、そういうことにも注目していただけるといいんじゃないかと思います。ここではですね、Google フォームに設置した質問箱に寄せていただいたコメントをですね、ちょっとご紹介しようかなと思うんですが、で、この Google フォームズのですね、リンクはですね、概要欄の方に貼り付けてありますので、まあ、カレッジフットボールに対する質問とか、まあ、私に対する質問とか、コメント、苦情、もう何でもいいんでお待ちしてます。匿名なんで、ぜひぜひですね、遠慮なくやっていただけるといいかなと思うんですけども、その中ですね、2つちょっとご紹介したいかなと思うんですが、まずはですね、こちらになります。ミシガンサイン疑惑解説ありがとうございました。前もって偵察するのは熱心でいいじゃないかと考えていましたが、平等性から禁止されているのですね。ぼんやりした質問でしたのに知りたいことがよくわかりました。ミシガン大学はそんなことしなくても強いはずなのに残念なことです。続報をお待ちしております、というコメントをいただきました。どうもありがとうございました。そうですね、この質問箱にあった疑惑ですね、このことに関してちょっと説明してくださいっていうことで、この1個前かその前かのポッドキャストでちょっとお話ししたと思うんですけどもね、確かにね、ミシガン大学こんなことしなくても強いと思うんですよね。リクルーティングでも成功してますし、リクルーティングで成功することは別にサイン盗むことと全然関係ないですから、そういったチームの育成とかいうことを考えるとですね、別にミシガンは強いと思うんですけども、まあ、ただ、まあ、もちろんサイン盗むことで、まあ、有利に働くようなことがあるんだったら、まあ、勝利に、まあ、影響は及ぼすと思いますよね。で、これ面白い話が、まあ、ありまして、昨年のですね、カレッジフットボールプレーオフの準決勝、これミシガンは TCU と戦ったんですね。で、ミシガン有利だと思われていたんですが、TCU がミシガンを51対45で、まあ、僅差ではあったんですが、TCU が勝ったということがありました。で、これ、後々出た話なんですけども、まあ、実はこの TCU は、ミシガン大学が もう他の対戦相手のチームのサインを盗んでるっていうような情報を、まあ、どこかからか、まあ、ゲットして、でその対策としてミシガンにはそれまで使っていた、まあ、プレイコーリングのサインとかを、まあ、フィールド上で使っていたんですが、それは全くフェイク で別に、本当のサインっていうのは他で用意してたっていうのがあって、でミシガンはそのこと知らずにそれまでこう解析してたサインを、まあ、盗んで、それを元にですねディフェンスオフェンス、うん、まあ、おそらく、まあ、アジャストしてたと思うんですけども、それが全くうまくいかないとっていうのは、 TCU が盗まれていることを知っていたので、逆にそれをフェイクとして使っていた、だから負けたみたいな話もあって、ちょっと納得してしまったんですけどね。 TCU のことを考えるとですね、まあ、その TCU はまあジョージアにまあコンテンパンにやられるわけですけども、タイトルゲームでは、まあ、それを考えると、このミシガンのサインをの盗みを逆に利用して勝ったっていうことは、なんとなく聞いてたのかなって思ってしまいますけども、でも例えばミシガンがサインを盗んでるってことがまあ分かったとするじゃないですか。でもその対戦相手はそれ結構膨大な数のプレイコーリングサインとかを覚えなきゃいけないわけですよね。でそれを試合の例えば1週間とか2週間前に、おいミシガンがちょっと盗んでるらしいから今まで使ってたサインを全部取りやめて新しくするぞってするとなると、これ余計に選手に負担かかるわけですよね。それ考えると、いや本当にどこまでサインを盗むことがその試合の競技の平等性にかかってるかっていう疑問をする人はいると思うんですけども、コーチもそうですけども、選手にねすごい負担かかると思うんですよね。一からまた作り直して覚えなきゃいけないって、それ考えるとちょっと許しがたいと思ってしまいますよね、やっぱミシガン大学のやっていたことっていうのは。これね、まだまだこの真相は全部解明してませんけども、うん、まあ、ミシガン、そうですね、ちょっと残念ですよね。こんなことしなくてよかったのにって思ってしまいますけども。そういったコメントいただきました。どうもありがとうございます。そしてもう一個終わります。コロナ禍でカレッジ情報に興味を持って以来、こちらも全くの未経験者の50代ですが、いつも更新を心待ちにしています。フットボールに関するものでなくて大変申し訳ないのですが、あわやとあわよくばの表現で、はてなとなってしまいます。あわやには悪いことが未然に済んだ表現で、あわよくばには妨害の良いことが入る表現だと思います。インターセプト未遂が起これば、オフェンス、QB からは、あわやインターセプトですし、ディフェンス、コーナーバックからすれば、あわよくばピックシックスのプレーだったとなります。あと優れた存在を表す何々の U は U と読むと思います。これ私おって読んでたんですね。失礼ながら気になった表現を指摘させていただきましたが、今後とも末永く楽しませてください。AGS さんの活動にも何らかのお触れと協力をさせてもらえる機会があればと思っています。小学のカンパなどできる方法があればいいですね。というですね、コメントをいただきました。どうもありがとうございました。ね、この表現のことですね、これ本当に恥ずかしいですね。言われてみて、あ、そうかって思ったんですけどね、このあわやとあわよくば。あわよくばって多分私結構使うと思うんですよね。まあ、どっちも使ってるのかな？そう、これちょっと今後使うときはですね、気にしながらちょっと使おうかなと思いますし、またこの、なんとかの U ですね。この U っていうのも完全におって思ってました。これね、例えばそうですね、ビッグテンのおとかね、多分言ってたと思いますよね。これ U って読むんですね。これはもう無知でした。ほんと恥ずかしいですね。これ私アメリカに来てもすでに27年とかになるんですかね。だいぶ経ちましたけども、それと全然関係ないですね。日本語は知ってないといけないような年齢でこっち渡ってますので、こっち長いから知らなかったとは言えないですよね。ちょっと気をつけて喋っていきたいと思いますけども、まあ、ただですね、そうやって言っていただけた方が逆に、まあ、一瞬の恥みたいな感じですよね。聞くはじゃないですね。私聞いてないですね。でも、そう、指摘していただいた方が直せるんで、助かりますね。あと私、ね、ブログもやってるんですが、結構言葉遣い間違ってるところもあって、まあ、たまに指摘していただいているんですけども、そういうのをですね、指摘していただいた方が直せるんで、まあ、そういうのない方がいいに決まってるんですけどもね、 まあ、もしそういうことがあったら全然指摘していただいて全然構わないんですけども、でまたですね、まあ、嬉しいことにこの何らかのお礼と協力させていただける機会があればと、まあ、言っていただいてますけども、そうですね、まあ何らかの形で、マネタイズみたいなのは考えてはないこともないんですけども、これはね、昔のポッドキャストでも少し話したことあるんですが、まあ、それおいおいメンバーシップとか、まあ、あとは、まあ、有料コンテンツとかね、まあ、考えてないことはないんですけども、まあ、いずれっていうことになるかと思います。ということで、どうもありがとうございました。そしてですね、最後に今週第12週目に行われる試合の中から、まあ、注目していただいたらいいかなっていうのをですね、まあ、お伝えしようと思うんですけども、次の週がライバリーゲームということで、ちょっと今週末は嵐の前の静けさみたいなことがあるんですが、まあ、例えばですね、まあ、ルイビルとマイアミ大学のこの試合ですね、これちょっとお話ししましたが、これルイビルが勝つとルイビルの ACC チャンピオンシップ出場が決まるという試合ですね。これマイアミが勝つとノースカロライナにもチャンスが回ってくるという試合ですね。これマイアミはですね、先週のフロリダステートの試合ですね、この試合でですね、先発クォーターバックだったエモリー・ウィリアムス、これ1年生なんですけども、彼が腕の骨を折ってしまって途中退場したんですね。でその代わりに開幕以来先発だったタイラー・バンダイク、彼が出てくるということで、これはタイラー・バンダイクの話はですね、確か2つくらい前のポッドキャストでお話ししたと思うんですけども、まあ、彼のレデンプションというふうになるかなと思うんですね。で、あとですね、ユタ大学とアリゾナ大学のパック12の対決、ユタが22位、アリゾナが17位ということですね。この両チーム、パック12のタイトルゲーム出場っていうのは、ほぼ消えたんですが、ランカーチーム同士の戦いということで、特にアリゾナがですね、今季非常に調子が良くて、今7勝3敗なんですね。先シーズンが負け越していることを考えると、ジェド・フィッシュ監督の再建の腕が鳴ってるんですけども、こちらも非常に面白そうだと思いますし、あとジョージアとテネシーの試合ですね。ジョージアはすでに SEC のタイトルゲーム出場決めてますけども、ナショナルタイトル取りを考えた上で、このテネシー大学との試合負けることはできないということで、テネシーは18位ですね。18位ではあるんですが、ちょっと最近ですね、オフェンス力で、しぼんでまして、これジョージアをもしテネシーが倒したら面白いなと思うんですが、ちょっとですね、チーム力のことを考えると、テネシー、自分たちのホームでありながらも、ちょっと厳しいかなっていう感じですね。あとはイリノイとアイオワの試合ですね。アイオワ大学はイリノイとの対決、これ勝つとアイオワ大学がビッグ10の西地区優勝を決めるという、そういった試合ですね。あとノースカロライナとクレムソンの戦いですね。ノースカロライナ、現在20位で、ACC のタイトルゲーム出場権獲得を、少し持ってますが、これクレムソンと対決ということで、これに負けると元も子もないんですが、クレムソンは現在すでに4敗しているということなんですね。今シーズンはがっかりさせられているとは言えますが、ただ直近だとですね、現在2連勝中ですね。ノートルダムに勝ってジョージアテクに勝ってますんで、このちょっとしたモメンタムをノースカロライナ戦で使えるかっていうのも気になるところですけども、で、あとはカンザステートとカンザスのこのライバル対決ですね。これカンザス州内の U を決めるですね。ここで O を決めるってずっと言ってたんですね。カンザス州内の U を決める戦いですね。こちら。そしてワシントンとオレゴンステート。そしてワシントンが5位、オレゴンステートが11位ですね。これワシントンがオレゴンステートに叩くと、ワシントンの優勝決定戦で出場は決まると。で、もしオレゴンステートが勝つと、もう最終戦のオレゴンとの戦いでオレゴンステートが勝った場合に、オレゴンステートにタイトルゲーム出場の決定権が与えられるということになっていますね。そして最後に紹介したいのはテキサスとアイオワステートですね。こちらもビッグ12カンファレンスの優勝戦線を争う上で非常に重要な試合となってまして、自力の差ではテキサスだと思うんですけども、 もう仮にアイオワステートがアップセットなんか食らわせると、ビッグ12の優勝争いが非常に混沌としてくると、まあ、そういったですね、まあ、試合を中心に見ていただけると、まあ、いいんじゃないかなと思います。ということで、カレッジフットボールも第12週目ということでですね、12週目、13週目、そしてカンファレンスタイトルゲームを終えるとですね、まあ、ひとまずそこで一段落してボールゲームに行くということなんで、まあ、レギュラーシーズンもあともう少しで終わると、本当あっという間だと思うんですけども、ここからですね、さらにギアをですね、ガッと上げてですね、最後まで楽しんでいただけるといいかなと思いますし、そのお手伝いをこのポッドキャストやウェブサイトの方でできたらいいかなと思いますので、今週末も含めて今後ともギブンサタデーをよろしくお願いいたします。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。